ハンス・クリスチャン・アンデルセン作、矢崎源九郎役。家中の人たちの言ったこと。家中の人たちは何と言ったでしょうか。まず最初にマリーちゃんの言ったことを聞きましょう。その日はマリーちゃんのお誕生日でした。マリーちゃんにとっては一番楽しい日のような気がしました。小さなお友達が大勢遊びに来ました。マリーちゃんは一番きれいな着物を着ました。その着物は今では神様のところにいらっしゃるおばあ様からいただいたものでした。おばあ様は明るい美しい天国にいらっしゃる前に自分でこの着物を立って縫ってくださったのです。マリーちゃんのお部屋の机の上はいろんな贈り物でピカピカ輝いていました。例えばこの上もなく可愛らしいお台所。それには本当のお台所にいるものが残らずついていました。それからお人形。このお人形はお腹を押すと目をくるくる回してキューッと言いました。その他素敵に面白いお話の書いてある絵本もありました。もっともそれには字が読めなければダメですけど。けれども、どんなお話よりももっと素敵なのは、お誕生日をたくさん迎えることでした。ええ、一日一日生きていくことがとっても楽しいわ。と、マリーちゃんは言いました。名付け親がそれを聞いて、
これこそ一番美しい物語だ。
と言いました。お隣の部屋を二人の兄さんが歩いていました。二人とも大きな子で、一人は九つ、もう一人は11でした。この二人も一日一日がとっても楽しそうでした。と言っても、マリーちゃんのような小さい子供ではありませんから、その生き方もマリーちゃんとは違っていました。二人は元気のいい小学生で学校の成績は優でした。毎日友達とふざけて打ち合いをしたり、冬にはスケートをしたり、また夏には自転車を乗り回したりしました。それから騎士城や引き上げ橋や城内の牢獄の話を読んだり、アフリカ奥地の探検の話を聞いたりしました。一人の兄さんは自分が大きくならないうちに何もかも発見されてしまうのではないかと思って心配しました。それで冒険旅行に出たがっていました。
人生が一番面白い冒険の物語だよ。その中には自分自身が入っているんだから。
と名付け親は言いました。この子供たちは、こうして毎日毎日、部屋の中でワイワイ騒ぎ回っていました。さて、その上の2階には、この一家から分かれた家族が住んでいました。そこにも子供がいました。と言っても、もう大きくて、子供とは言えない人たちでした。一人の息子は17で、もう一人は20歳。三番目の人はそれよりももっと年上よ、とマリーちゃんは言っていました。この息子は25で婚約していました。三人の息子はみんな幸福でした。いい両親はありますし、いい着物は着られますし、それに優れた才能にも恵まれていましたから。みんなはそれぞれ自分の好きなものになろうと思いました。
進め、古い板塀なんかみんな取り払ってしまえ。広い世の中を自由に見渡すんだ。世の中くらい面白いものはないからな。名付け親のおじさんのおっしゃる通りさ、人生こそ一番美しい物語なんだ。
お父さんとお母さんは二人ともかなりの年でした。もちろん子供たちより年上には違いありません。二人は口元に微笑みを浮かべ、目と心にも微笑みをたたえてこう言いました。
若い者はなんて元気がいいんだろう。世の中はみんなが思うようなものではないが、ともかく世の中なんだ。人生というのは実際不思議な面白い物語だよ。
さて、そのもう一つ上の部屋に、世間では屋根裏部屋に住むと天国に少し近くなったとよく言いますが、その屋根裏部屋に名付け親が住んでいました。名付け親は年こそ取っていましたが、気持ちは大変若くて、いつも上機嫌でした。そして長いお話をたくさん知っていました。この人は世界中を旅行していました。それで、この人の部屋には、いろんな国の美しいものがいっぱい飾ってありました。天井から床まで何枚もの絵が描けてあり、窓には赤と黄色のガラスがいくつもはまっていました。その窓ガラスを通して外を見ると、空が灰色に曇っている時でも、世の中全体がお日様に明るく照らされているようでした。大きなガラス箱の中に緑の植物が植えてありました。その中の小さく仕切った場所で金魚が泳いでいました。金魚は何かあるものを見つめていました。その様子はまるで人に話したくないことをたくさん知っているようでした。この部屋は一年中、冬の間でさえも花の匂いがしていました。暖炉では火が赤々と燃えていました。その前に座って、炎を見つめながら火がパチパチ燃えるのを聞いているのは、まことに気持ちの良いものです。
炎がわしのために古い思い出を読んでくれる。
と名付け親は言いました。マリーちゃんにも、炎の中にいろんなものの姿が見えるような気がしました。そのすぐそばにある大きな本棚には、本物の本がぎっしり詰まっていました。名付け親はその中の一冊をよく読んでいました。そしてその本のことを、書物の中の書物だと呼んでいました。それは、聖書でした。その中には全世界の、そして人類全体の歴史がお話になって書かれているのです。天地創造の話だとか、洪水の話だとか、いろんな王様や、また王様の中の王様の話などが。
世の中に起こったことも、これから起こることも、みんなこの本の中に書かれているんだよ。
と名付け親は言いました。
たった一冊の本の中に限りないほどたくさんのことが書かれているんだよ。まあ考えてもごらん。人間がお願いしなければならないあらゆることが、この主の祈りの中にわずかの言葉で言い表されているんだよ。これは恵みの露だよ。神様がくださる慰めの真珠なのだよ。それは贈り物として子供のゆりかごの上に置かれ、子供の胸の上に置かれる。小さい子供たちよ、それを大事にしなさい。大きくなってもそれをなくすのではないよ。そうすれば、道に迷うようなことは決してないからね。それは、お前の心の中を明るく照らし、それによって、お前は迷うことはないのだよ。
そういう名付け親の目は、喜びに明るく輝きました。この目も、昔若い頃には泣いたこともあるのです。
だが、あれもまた、あれでよかったのだ。
と名付け親は言いました。
あれは神様が試される時だった。あの頃は何もかもが灰色に見えたものだった。ところが、今はわしの周りにも、わしの心の中にも、お日様が光り輝いている。人間というものは、年を取れば取るほど、不幸にせよ幸福にせよ、神様がいつもついていてくださること、そして、この人生こそ、一番美しい物語だということが、よくわかってくるのだ。これは、神様だけが、我々にお与えくださることができるのだ。そしてこれは、永遠に続くのだよ。
一日一日、生きていくことがとっても楽しいわ。
と、マリーちゃんは言いました。小さい子も大きい子も同じことを言いましたし、お父さんとお母さんも言いました。家中の人たちがそう言いました。けれども、誰よりも先に名付け親がそう言いました。名付け親は世の中のことをたくさん知っていて、みんなの中で一番年をとっていました。どんなお話でも、どんな物語でも知っていますよ。その名付け親が心の底からこう言ったのです。
人生こそ一番美しい物語だよ。